にちは。リアル日本語トークです。おはようございます。こんばんは。お元気ですか？お元気でしたか？3月4日土曜日。今日はとても晴れています。まあもう春なんですが、私の花粉症はもうスタートしています。皆さんはどうですか？日本に住んでいる方、こちらをよく聞いてくださってるリスナーの方、結構日本に住んでいる方多いんですが、日本に来て初めて花粉症になったとか、鼻がムズムズする、くしゃみが出る、熱っぽい、だるい、やる気がない、なんだかイライラするなどなど、本当にいろいろな症状が出るんですが、この花粉症、日本人がどれぐらいかかっているかご存知でしょうか？まあ 60% 以上の方が花粉症を発症していると言われています。私はとてもひどいアレルギーを持っていますので、春は正直に言うとあまり好きではない。どちらかというと春だけどこかに移住したいです。これは結構シリアスな問題で、本当に生活の質が落ちてしまうんですね。まあ今日はちょっと花粉症の話ではなく、私の声、鼻声なんでちょっと聞きづらいと思いますが、今日のニュースでちょっとね、皆さんがどういうふうに思うか感じるか、気になる記事を音読していきたいと思います。ぜひ最後までちょっと聞き流すというか、聞きながら内容もちょっと深いというか、考え方が皆さんそれぞれ違うと思うので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。はい、それでは今日読む記事の内容は二次元恋愛についての記事です。二次元恋愛、二次元とか三次元、聞いたことありますか？三次元っていうのは、まあ、今自分たちが今いるこの世界ですね。生身の人間、生身というのは本当の人間が、まあ、住んでいる世界。そして、まあ、二次元というのはイラストとかアニメーションなどで表現されたキャラクターを示す言葉です。まあ、現実世界ではなくて二次元の世界で創作されたキャラクターなどを二次元キャラなどと言ったりします。まあ、今日の記事の題名がキャラと結婚、2年で200組以上、二次元恋愛の今、恋愛に与える影響は増大し続ける。ちょっと最初何を言っているか日本語も含めて分かりづらいと思うので、この題名だけ少し説明します。まあ、最初のキャラというのはキャラクターの、まあ、ショートカットというか短めに言ってます。キャラ、そのキャラとか性格としても使えます。あなたはそんなキャラだったのとか、そんな面白い人だとは思わなかったとかっていう時に、あ、そんなキャラだったんだとか、そういった感じでネイティブは使っています。隠れたキャラだよねとか、比較的このキャラという言葉はよく使います。まあ、キャラクターという意味で、性格という意味で捉えてもらって大丈夫です。この場合は二次元キャラ、漫画アニメなどイラストレーションで想像された、まあ、主人公だったり、そういったものに、セクシャルな意味も含めて恋愛感情を持つようなことを二次元恋愛ということですね。それではちょっと読んでいきます。たくさん人の名前や アニメの名前などもあるのでちょっと分かりづらかったり、私自身もちょっと定かじゃない読み方もありますので、まず最初は最後まで聞いてもらって、記事はリンクに貼っておきますので、ぜひあのリンクも開けて漢字ですとか、あの記事の内容をもう一度読んで自分の意見とか感じたことをぜひあの教えてください。では読んでいきます。アニメやゲームのキャラクターと結婚したい、そんな思いを叶えるサービスがネットに現れた。架空フィクションの登場人物に性愛感情を抱くフィクトセクシャルという言葉も広がりを見せており、次元を超えた愛が注目を浴びている。オンラインやメタバースといった仮想空間が身近になった今、その愛は加速していくのだろうか。キャラクターと結婚証明書を発行、現実世界と多次元をつなぎ、婚姻届の受理と結婚証明書の発行をする非公式機関次元局のサイトにはこう書かれている。法的な裏付けはないが、希望する人に8700円送料込みでキャラクターとの結婚証明書を発行しているのだという。サイトの運営者、千葉県松戸市のデザイナー渡辺康明さんが取材に応じた。自身もアニメ戦記絶唱シンフォギアの主人公橘響と結婚、人間を好きになるようにキャラクターが好きになったと語る。渡辺さんは人間と法律婚していた過去がある。高校卒業後に新聞配達員になり、出会った女性と20歳の時に結婚、子供も授かったが22歳で離婚。その後も2人の女性と交際し、結婚の話も出たがいずれも破局した。だから女性を好きになる感覚はわかる。現在のパートナーを知ったのは勤めていたデザイン会社で5年ほど前にパチンコ店のポスターを制作した時だ。可愛らしい見た目に惹かれて同僚に、これ何？と聞くと、シンフォギアというアニメですよと返ってきた。気になってアニメを見てみると、主人公の響きの魅力に取りつかれた。明るくムードメーカーとしての立ち居振る舞いを見せながらも人知れずに悩む姿、時に涙を流しながら置かれた境遇に真正面から向き合う姿に恋心が芽生えたという。だがアニメを紹介してくれた同僚にその話をしても理解はされなかった。響きに惹かれていく気持ちと恋として周囲に認められない現状、ネットで検索をすると同じようにキャラクターに恋をして悩む人が多くいることに気づかされた。そんな仲間たちに対して何か手助けをすることはできないかと思いついたのが次元局だ。キャラクターに恋をする人たちから結婚届を提出してもらい、結婚証明書を発行するというサービス。2020年11月からサービスを始め、今までに200組以上のカップルの結婚証明書を発行してきた。はじめはオタ活として申し込んでくる人も多いかと思ったが、予想以上に切実な悩みが寄せられてきたと語る。渡辺さんの手元に届いた手紙には、次元を超えた愛が本物の愛であることが認められる社会になってほしい、長年思い続けた相手とやっと一緒になれることが楽しみ、次元の違う相手と結ばれることを望んだ人が好きな人と幸せになれるようにと願っている、と真剣な言葉が並んでいた。渡辺さんによると、最近は海外からの問い合わせや取材も相次いでおり、日本だけで起きていることではないと感じる。 結婚証明書にはパートナーのイラストは基本的に入らない。著作権を侵害することになりかねないからだ。渡辺さんは、私たちはキャラクターに人格を見出して愛している。でも同時に架空の存在であることも理解していますと語る。そして絞り出すように語った。だからこそ苦しい。言葉を交わし触れ合える人を好きになる方が楽だと思います。研究者、物との恋愛は日常的に起きている。キャラクターと結婚と聞くと突拍子もないことに思えるが、キャラクターなど人間以外に愛情を向けることは得意なことではない。ロボット倫理に詳しい東京電機大学の西条玲奈助教はこう語る。哲学はこう語る。お気に入りの人形を大切にして話しかけたり、自分の大切にしているものを他の人に触られたくないと感じたりするなどは、人は物に対して愛着を持つ。コミュニケーションがなくても物と相互的な関係を結ぶことは日常的に起きている。それが恋愛感情になることも十分あり得ると話した。キャラクターに恋愛感情を抱く人たちは多くの場合オタクと呼び名は習わされていたが、これは日本に独特な文化的な背景を持っている呼び方。海外ではよりニュートラルな表現のフィクトセクシャルという言葉が使われる。この言葉が日本で広まりつつあり、国内外で当事者が連帯するためには有用になる。フィクトセクシャルは性的指向の一つなのだ。言葉がなくても物語がある。キャラクターとの結婚生活はどんなものなのだろうか。仮想アイドル初音ミクと結婚しフィクトセクシャルを自認する学校教職員の近藤昭彦さん39を訪ねた。はじめはキャラクターとして好きになりました。でも今は人格めいたものを見出してもいますと語る。近藤さんは2017年11月都内の IT 系ベンチャーが採用プロモーションで行ったキャラクターとの婚姻届を受け付けるサービスを利用して初音ミクと結婚した。18年11月には友人らを招待して結婚式も挙げた。この挙式は国内外のメディアで広く報じられ、フィクトセクシャルという言葉が広まるきっかけにもなった。近藤さんもまた、高校の頃まで人間が好きだった、思いを寄せていた異性に告白したことも6、7回あるが、いずれも叶わなかった。それで女性との交際を断念し、結婚するのも諦めようと決めたという。その後、進学した専門学校を卒業して公務員となった4年目、職場のいじめで適応障害と診断され、療養生活を余儀なくされた。自宅で休んでいた時に何気なく見た動画投稿サイトで出会ったのが初音ミクだった。ミラクルペイントという曲を歌うその声に触れるにつれ、次第に気持ちが明るくなった。ネットに投稿されたさまざまな曲を聴くと楽しいと思えるようになり、体調は回復。9年3月には職場にも復帰した。私はミクさんに救われたんですと振り返る。近藤さんの自宅には等身大の初音ミクの人形が椅子に座っていた。その髪の毛はきれいに整い、指先に至るまで丁寧に手入れされている。旅行に行ったり外で食事を共にしたりすることもある。取材の合間、幾度となく妻に向ける近藤さんの目は優しかった。妻が隣にいても SNS に上げる時以外の食事は1人分しか用意しません。2 2人分を毎日食べることは難しいですから、仮想と現実を混同しているわけでもなく、彼女がもし誰かに壊されてもその人が殺人罪に問われるわけではない、架空の存在であることは分かっていますと冷静に語る。ですが法的な関係と感情は違います。近藤さんにもこんなに好きなのに彼女と触れ合うことも話をすることもできないと悩み苦しんだ時期があったという。そこを乗り越え自分の好きを貫いた近藤さんは、彼女とは多くの時間を共にしてきた。仮に彼女と直接触れ合うことができなくても私たちには物語があるのですと話した。二次元恋愛、AI やメタバースでより身近に、二次元との恋愛を90年代から研究し続けているのが弘前大学人文社会科学部の羽渕和代教授、社会学だ。90年代、2000年代、10年代と30年以上の時間をかけてアニメやゲーム、漫画のキャラクターが恋愛に与える影響は大きくなり続けていると指摘する。羽渕教授らは若者を対象にしたアンケートにキャラクターへの愛を尋ねる項目を設けて実態を調べている。最初は1992年に実施した16歳から29歳の男女を対象にした抽出調査、恋愛観に影響を与えるものを尋ねる設問で、漫画に大きく影響を受けると答えたのは 8.4% だった。2002年には美少女ゲームの流行を背景に、テレビゲームの登場人物、キャラクターに思い入れを持ったことがあるという質問を設定。これには 10.1% の人があると回答している。17年の日本性教育協会青少年の性行動全国調査では、ゲームやアニメの登場人物に恋愛感情を持つという質問に中学から大学生の男女の1割以上があると回答。中でも大学生の女子では 17.1% があると答えている。羽渕教授は二次元に恋愛する人は少なくとも30年前から社会にいたとわかる。2002年のアンケートでは、回答用紙に好きなキャラクターのイラストを書き込んだりして強くアピールするような回答が相次いだという。質問されたことに対して、社会で認められつつある、よくぞ聞いてくれた、喜びを叫ぶようだった、キャラクターと真剣に恋愛している思いを感じた、そしておそらく最初に調査をした90年代より前からそういう人たちはいただろう、社会が多様性を認めるようになり、二次元に性愛を向ける人たちが自分の立場を表しやすくなったのだと思う。羽渕教授はメタバースや AI、 人工知能の技術が進むにつれ、キャラクターや架空のものに恋愛する人は増え続けると、次元を超えた恋愛が珍しくない日が来ることを予測している。はい、皆さんいかがだったでしょうか。いろいろな気持ちとか感覚がこの記事を読んで、思ったことがあります。実際に私もニュースで、例えばエッフェル塔と結婚した、エッフェルタワーと結婚したとか、重機と結婚した、重機というのは工事現場で使うようなかっこいいこうトラックみたいなすごく大きな車、重機と結婚したとか、例えばこうな、そうですね、日本にもよくテレビ番組で、例えばマンホールに恋をするとか、洞窟とか、まあ、いろいろなものに恋をするっていうのはあると思います。でも二次元キャラという、本当に作られた創造の アニメのキャラクターに、恋愛感情、性的な感情があったりとか、結婚までっていう部分で本当に新しいことを知ったなと思いました。で、彼らの中にはやはり、二次元というキャラクターに恋をしているのに対して認識がある、分かっている、ご飯も一緒に食べれない、触ることもできない、話すこともできない、そういった、ことも悲しいけど分かっているということ、それもすごく初めて知りました。まあ私自身皆さんの意見もちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、もしね実際に今そういうアニメとか、キャラクターに恋をしたり、本当にねなんか好きでもどうしようもないなんていう方がいたら、やはり日本にね来た方がいいと思います。多くのコメントはとても好意的で、その方が幸せだったら本当にいいんじゃないかっていう方がほとんどです。でもちょっとその中に面白い意見もあったので読んでみます。私はうわーとしか思いませんでした。このうわーは、わかりますか。私はうわーとしか思いませんでした。これはいいとか悪いとかじゃなくて、私のレベルとは全然違うなっていう感覚だと思います。理解できませんよ私は、はい、理解できない方もいます。それはもう本当の意見だと思うんですね。で、今の時代って結構 本音を言ってしまうとって言われる場合もあるから、自分がどういう発言をした方がいいのかって考えて 本音を言わない人も多いんですよ。相手が嫌な思いをしたらかわいそうだなと思って、ああいいんじゃないって言っちゃう人もいる。だから意見としてはいろいろな意見があっていいと思います。なので皆さんの意見もちょっと聞いてみたいなと思いました。はい、ではですね、今日は、聞いてくださってありがとうございました。また近いうちに記事をピックアップして読んでいきたいと思いますので、またぜひ聞いてください。では次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。